ですか。
もう一回分別心話しましょうか。
はい、その質問もあったんだよね。ちょうどよかった。
ね、分別心、何回話をしてもよくわからない教えですけど、この分別心が あるとですね、この分別心によって全ての罪悪が生み出されるわけです、ね、だからこの分別心が罪悪を生み出す。でまずこの分別心を理解するためには、どうしたらいいかと言いますと、私たちの肉体にはですね、魂が宿っている。これ業ね。業が宿っている。だから私とはですね、この業なんです。ね、だから私のこの肉体は私のこのペットボトルと一緒なんです。わかりますかね。
ペットボトルと一緒。
ペットボトルと一緒。
中のお水
中。ええ、違う。私の所有物です。私のカバン、私の指示棒、そして私の肉体です、ね、だからこのペットボトルと私の肉体は同じようなもの、私の持ち物です。だから私がいつも使っているものね、ものをどのように使っているかと、ね、このカバンを普通に使うように私の肉体も使ってるんです、ね、だから業という主体が肉体を動かしている。業という主体がペットボトルを動かしている。ね、ゴーという主体がカバンを動かしている。これが私っていうものなんです。で、この肉体には、ね、脳がある。脳があるってことは理性があるんです。この肉体には理性がある。この頭で 何かを考えるっていうのは、これはこの肉体が考えてるんです。だから業と私たちは理性があるんです。この業が感情を生み出してるんです。業とまず理性がある。ここを2つよく理解してください。で、私たちが生まれてくるっていうことはですよ、その肉体にこう業が宿るってことなんです。そうすると生まれたばかりの赤ちゃんっていうのは業の通りに動いてるわけ。業の通りにね。
この通りって言ったら、親の考えというのか、業が子供にそのままあれするというんですか。
いや、違う。
したら、子供そのものにもうすでに業がというものが形成されるわけ。
その、弱いながらってことですよ。
あ、
まだぐちゃぐちゃしてるけど、かすかなものではあるけど、赤ちゃんは赤ちゃんの、弱い業を持ってる。しっかりとしたものじゃないですよ。非常にこう崩れやすい、壊れやすい、変化しやすい業を持ってるんです、うん、 ね、だから肉体に業が宿ると、そうすると業の通りに赤ちゃんは動くと、ね、その業の通りに動いた赤ちゃんを親がこんなことをしちゃダメだよって否定すると、ね、そうするとこの業としてはですね、親はこんなことをしてはいけないって言ってるだけなんですけど、いいですか、親はこんな事柄をしちゃダメだよって言ってるんです。例えばそのお茶をその飲まずにこうやってガーッとこぼすとかね、ね、そのゴミ箱を漁るとか、机の上に乗るとか、ね、で笑いながら叩くとか、そういうようなことをすると、こんなことをしちゃダメだよと注意する。注意してるものは事柄なんです。親はね、こんなことをしちゃダメだよって言ってるだけなんです、ね、ところがこれを子供はどう受け取るかっていうと、こんな私はいてはいけないっていう風になる。ね、こんなことがこんな私になる。
子供にとってそのことがガーンと結びついてること
。つまりその子供は。その分別がないので、その自分のやったことが否定されたんだと思わない。もう少し頭が良くなる3歳ぐらいになればね、あ、こういうことをしたからお父さんは怒ったんだって思うんです。こんなことをしたからお母さんは怒ったんだと思うんです、ね、だけどその1歳とか2歳だったらこんなことっていうのを理解できない、うん、こんなことじゃなくこんな私になってしまう。
そうかそうか、なんかやったことをして注意されてもわからないから、
うん、
自分自身を、
うん、
こんな私はいてはいかないっていう思ってしまう。ストレートの方
ちゃう。あ、そうそうそうそうそうそう。だからそういう年代があるんですよ。その子育てにおいて、そのある程度分別がつくまでの間はしつけなんてできないんです。よくなんかこうしつけをしなくちゃいけないっていうふうに言うんですね。私たちはしつけをしなくちゃいけない。厳しく教えてあげなくちゃいけない。いいことはいい、悪いことは悪いって。教えてあげなくちゃいけないと。でもこれはとんでもないことなんですよ。だってまだね、その分別のない子供にとってですよ、何かをして注意をするっていうことは、あ、私はこんなことをね、こんな私はいちゃダメなんだ、いてはいけないんだっていうふうに感じてしまうんです。だから自己否定になっちゃうんです。
自分を否定するっていうのはもうこのくらいの時に作られ
る。そうそうそうそう。
そしたらその自分を否定することが不安をかき出しているということであれば、もうこの時から不安を植え付けてるってい
う。そうそうそうそう。そう。だからそういうふうにその本当は注意しちゃいけないの。注意っていうのは言い方が問題だよ。ダメだよっていうのは OK です。ダメだ。っていうふうにね、真っ向から否定すると、あ、こんな私はいてはいけないんだっていうふうに自分の 存在が否定されたように感じるわけです。ね、ただでさえ私たちの業っていうのはですね、この業っていうのは希薄な存在なんですよ。希薄な存在、いわゆるその本当に私たちはこの世に生きているのやら生きていないのやら、存在しているのやら存在していないのやら、はっきりしないね。だから親がですよ、私のことをちゃんと見てくれた時に、あ、私はここに存在しているんだなって感じるんですよ。逆に親が私のことを見てくれなかったら、あ、私はこの世に存在していないんじゃないかって感じるんです。それぐらい希薄なものなんですよ。そんな私が、ね、唯一私の存在を認めてくれるはずの親からもう否定されると、そしたら死ねって言って言われてるようなもんなんです、ね、あんたもう生きていく資格ないよ、死んじゃいなさいって言われてるのと一緒なんですよ。そうすると、その子の心は殺される。これを仏教で殺生というんです。殺生と、だから殺生って何ですかというと、殺生っていうのはこの肉体の命を奪うことじゃないわけです、ね、肉体の命を奪うことが殺生ではなくて、その心を殺すことなんですね。その子の心を殺してしまうことが殺生なんです。で、殺生されるとこの子はものすごく苦しくなるので、理性の方でこういうことをすると殺生されるっていうのがインプットされるんです、理性の方で。で、理性はロボットだから、そのロボットである理性はですよ、その感情を出すとまた殺生されるのではないかと思うから、この理性の方で止めるんです。こんな私を出してはいけませんよと、これが分別心なんです。こんな私を出してはいけません。いいですか。理性っていうのはこの感情を守るためにあるものなんですよ。で、こんな私を出した時に親が殺生してきたと、そうすると子供はそれに対してすごく苦しいわけです。そこで理性が覚える、インプットされる、こんな私を出しちゃダメだと。そうそうそうそう、だからこんな私を出すと親は私を殺してくると。そうすると殺されたくないから理性の方でこんなことをしてはいけないっていうふうに、こんな私を出してはいけないと理性がインプットするんです。この理性がね、理性がこんな私を出してはいけませんと、 ね、なんでかって言ったら、こんな私を出すとまた殺生されるような気がするから。
そしてそれを出さなかったら、あれ親としては、いや失言がうまくいっていいんだったと思っちゃう、うん、
そうそうそう、うん、だから、
はい、精度が増すほど不正直な人間なんじゃないですか。
そのそう、理性が増せば増すほど、うん、自分の心がわからない人間が出来上がる、うん、当然自分の心がわからないから人の心もわからなくなる、うんね、うん、だから自分の心を簡単に殺すように人の心も殺していく、うん、いいですか。肉体っていうのはロボットなんです。そのロボットっていうのは本当は感情を守るためにあるんです、うん、ところがその感情が感情のまま行動した時にですね、親からそれを否定されると、ね、それはとても感情は苦しいから理性を覚える、うん、こんなことをしてはいけないって。
親が子供に対して殺生してるっていうことだから、
だから自分の肉体はですね、だから肉体っていうのはこのパソコンと一緒なんですよ。パソコンとね、このパソコンと同じようにね、プログラムがされてるんです、うん、どういうプログラムかっていうと、その殺生されないようにされないようにプログラムされてるわけだから、殺生されるたびごとにプログラムされるんですね。こういう私を出すと殺生されるから、だからやっちゃダメだと。そのうちこの理性が強くなっていくと、そのこんな私を出そうとするこの感情そのものを殺してしまうわけ。
我慢させ
て、そうそうそう、我慢させるも何も殺してしまう。そうそうそう、だからこんな私っていうのが、これが本当の私なんです。でこんな私を出すなっていうのが理性なんです。で私たちは小さい時にいっぱい注意されて育つと、感情は殺されてほとんど見えなくなり、理性で生きていくようになるんです。つまり脳が私と思うようになるんですね。脳がこれが私だと思うようになる。頭で考えていることが私で、その頭で考えていることは何が正しくて何が間違っているかっていうことばかりなんです。
分別しない、そこに。
そうそう。なんでかっていうと、間違ったことをするとですね、否定されるから。だから正しいことにすごいこだわる。でこの理性っていうのはですよ、融通が効かなくて、自分が自分のこの感情もね、邪だと思ったら殺生するけど、人の感情であっても邪だと思ったら殺生するんです。だから自分に対しても人に対しても間違ってるものに対して殺生するんです。つまり自分が小さい時に否定されたように人を否定してしまう。
ますます正義感が強くなって、
これが分別心。だいぶ分かってきました。 分別心について。
そしたら分別心は自分と他人とを分けて考えるんじゃないし、自分が自分で判断して、他人っていうかそれと分けてることになる。
分別心っていうのはですね、結局自分の感情を否定する心なんです。つまり自分の感情の通り行動すると否定されたから、だから自分の感情を出さないように出さないように常に頭で何が正しいか何が間違ってるかっていうことを考えてね、正しいことを実践するようになるんです。わかりますか？難しい。もう一回説明しましょうか。いいですか？私たちの肉体にはですよ、私たちの肉体には業が宿っている。生まれた時に赤ちゃんのね、この肉体に魂が宿ってるわけ。その魂っていうのはとても希薄なものなんです。これがもう過去からきちっとできて確固たるものだったら多少注意しても崩れない。だけど普通の赤ちゃんは本当に過去世なんて全然ないぐらいのぐちゃぐちゃしたものなんです。だからその守ってあげないといけないんですよ、心を。ところがそれが分からずにしつけしてあげなくちゃいけないって思っちゃうわけです。ちゃんと善悪を教えてあげなくちゃいけないと。だから悪いことをしたら悪いと教えてあげなくちゃいけないんだということで、こんなことしちゃダメですよとこう注意する。その注意したことをその子供はですね、こんなことをしてはいけないっていうふうに思わないわけ。こんなことね、事柄が悪いんだっていうふうに思わない。こんな私を出しちゃいけない。私っていうのは感情のままに行動した私を出しちゃいけないっていうふうに思うわけ。だから常に頭で何が正しいか何が間違ってるかっていうことを考えて行動するようになる。頭で考えて行動するようになるんです。難しいですか？わかります。頭で考えて行動する。
いや、普通はそうでないですか？
はい。
普通は頭で考えて行動する。
頭で考えてこれはやっていいかやっちゃいけないかって考えちゃうじゃないですか。
うん、
でも感情っていうのはやりたいかやりたくないかですよね。感情っていうのは悪いことだとね、知っててもやりたいことってあるじゃないですか。例えばティッシュがあるとね、ティッシュを最後までこう抜いてしまうとね、悪いことだっていうことは知ってますよね。お父さんもお母さんも怒るから。だけどやってみたいじゃないですか。やってみたいっていうのが感情なんです、ね、私たちの頭は何が正しいか何が間違ってるかっていうねものなんです。感情は何が正しいか何が間違ってるかじゃなく、何がしたいか何がしたくないかなんです。生まれたばかりの赤ちゃんはね、子供っていうのは何が正しいか何が間違ってるかっていうことよりもやりたいからやるじゃないですか、ね、やりたいことをやりたいと思うんです。ところがその自分の感情を出して行動したときに、その行動を親が否定するとね、接種をすると、ああ、 感情を出すということは悪いことなんだ、こう思うようになるということです。ね、これって予備あります？ないですか？感情を出すことは悪いことだと思うようになるんです。
感情をずっと抑えていくとどっかで爆発するんじゃ
ない？そうなんですよ。つまり外に健全精進の層を減ずるっていうことは、感情を我慢させて理性で正しいことだけをやり続けていくことなんです。そんなことを続けていったらどっかで感情が爆発してしまうんです。で、感情が爆発するといろんな人に迷惑がかかるので、ああやっぱり感情を出しちゃダメだと、その感情を出してしまった自分を理性がこんな感情があるからダメなんだっていうふうに攻撃するんですよ。そうそう。それでそうだと、やっぱり感情を出してはいけないんだと、ね、これからは怒らないようにね、優しい心で善をしていかなくちゃいけないと、こういうふうに理性でまた行動するようになっていくと。ね、つまり人間は魂を抜いてしまえばロボットだから、感情さえなければいつも正しいことができるんです。自分の思い描いた理想の動きができるんです、感情さえなければね、魂さえなければ、ね、自分の頭で思い描いたような接し方ができる。例えば息子さんに優しい心で接してあげたいと思ったら、この感情をなくせば優しい心で接することができるんです。ね、いやー、もうなんでこんなにね、その人のことが気になるのか、もうこんな人のことを気にならなくてね、穏やかな気持ちで過ごして夜も眠りたいと、こう思ったらです、感情さえなければもう本当に穏やかな気持ちで過ごしていけるわけ。
打ち負かせるのは感情の方を打ち負かせるんだ。
そうそうそうそう。ところが私たちはロボットじゃないんです。ここがポイントなんです。ロボットじゃない、ロボットじゃないから感情が吹き上がるんですよ。感情があるし感情が吹き上がるんです。それはどんなに正しいとか間違ってるとかっていうふうに言われたって関係なく、感情っていうのは出てくるものなんです。それは私たちは人間だから、人間っていうのは肉体に魂が宿っているから、感情が吹き上がってくることは仕方がないんですよ。例えばある人がね、なんで私は怒ってしまうのか、なんで怒っちゃうのか、もう怒らないようになりたい、ね、一度怒ってしまったらね、また恥をかいてしまった、恥って言ってるのは理性ね、恥をかいてしまった、もう怒らないようにしたいと、どうするかというと、もう感情をギューッと握りつぶして怒らないようにしよう。でも感情っていうのはどんなに抑えても抑えてもね、その殺されない限り吹き上がってくるんです。そうそうそうそう。 それは絶望的な環境だったら感情は殺されます。だけど仏教を聞いてですよ、ある程度こう、まあ、責められない環境や、責めてもね、悪をしても許される環境になると感情はこう吹き上がってくるわけ、ね、どうして吹き上がってくるかっていうと、それは私の存在を認めてほしいんです。誰にって言ったら理性なんです。人じゃないんです。ここがポイントなんです。
あくまでも自分の中でやってるってことなんです。
そうそうそうそう、
人じゃなくて、
そう、口ではね、あの人こんなことするのはひどい、この人こんなことをするのはひどいって言うけど、でも感情が自分の存在を認めてほしいと思ってる相手は人ではなく理性なんです。理性なんです。自分自身にこの自分の感情を認めてほしいんです。例えば腹を立ててしまったならばね、腹を立てることは悪いことって思うんじゃなくて、腹を立てるのは私に感情があるからなんですよ。その感情をずっと私自身がないがしろにしてきたんです。だからこの理性が私だと思ってんですよ、ずっと。私たちはみんなね、この頭が、脳が私だと思ってんです。脳は私じゃないんです。私のペットボトルなんです。所有物なんです、ね、パソコンと一緒、ね、ちょうどね、パソコンでね、文字を入力しようと思ったらね、パソコンの方から、あなたは字は、文章は下手くそだからこうしてくださいと、こう言われたようなもん、ね。いやいやいやいや、私がこのパソコンを動かしてるんだと。ね、パソコンのために私があるわけじゃないんだ。ところがこのパソコンがね、あなたはあまりにもパソコンの扱い方が下手だから、あなたの存在を私は否定しますとかって言われたらですよ、もう腹を立ててですね、このパソコンに俺はここにいると認めてくれって言ってくるわけです。
いや、俺はパソコンは俺言ってるよ、何々しろ何々しろって書いてくれる、
そうそうそう、
注意してく
れ、そう、注意してくれ、ここをちょっと教えてくれるならいいけどね、その存在さえも否定されたら腹が立ちますよ、ね、それが肉体で起きてるんです。私たちはあまりにも脳の働きが活発すぎて、脳が私だと思い込んじゃってるんです、ね、脳が私だと思ってるから、私の感情が私っていうふうに思ってない、ここにガラついてないんです。だから脳から見て私の感情はもうウイルスぐらいにしか見てないわけ。異物、早くね、抗ウイルス剤でも入れて殺さないといけない、こうなってるわけ。人生そのものがね、真逆になってるんですよ、ね、私は脳じゃないんです。私はこの心の方なんです。ちょっと難しいですか、ね、もう一回
話をします。健全精進の層を現じているのは理性の
層。そうそうそうそうそう。健全精進の層っていうのは何が正しいか何が間違っているかというのを頭で判断してその通りに動いてるってことなんです。
で、自分のその感情はないがしろにしてる
から。そうそうそうそう。
でいい振りこいてる、
そうそうそう、理性だ、そうそうそうそう、
でそれが当たり前の自分だと思ってずっと今まで、
そうそうそうそう、
自分で生きてきたんだ、
そうそうそうそう、そうそうそう、だけど仏教っていうのはこの理性は死んだらなくなるよと、この感情は死んだら残りますよと、 人生をかけてこの感情を育ててあげなくちゃいけないんじゃないですかと。分かりました。ちょっと長くなりましたが少し休憩します。